22ページ、10月の相談、役場電話番号、電話 581-2121 代表。次の相談はすべて無料です。相談種類、相談員、法律相談、弁護士、相談日、10日火曜日、26日木曜日、時間10時から15時、12時から13時除く、場所、役場3階委員会室、相談内容、法律的な問題や疑問、予約が必要です。9月26日から相談日前日まで、問い合わせ、人権推進課、電話、内線252、心配事相談、心配事相談員、行政相談員、人選4号委員、19日木曜日、9時から12時、役場4階会議室、心配事や行政相談、人権相談、予約が必要です。9月19日から相談日前日まで、人権推進課、電話内線252、林保館生活相談、林保館職員、5日木曜日、10時から15時、12時から13時除く、川蝉荘内、心配事や就業相談など、林保館、電話 581-3861、消費生活相談、消費生活相談員、月曜日から金曜日、水曜日除く、9時30分から16時、12時から13時除く、役場4階、消費生活センター、悪徳商法被害や、多重債務など、消費生活センター、電話内線455、障害福祉相談、1、障害福祉全般、月曜日から金曜日、祝日除く、9時から17時、社会福祉協議会内、小田原301、障害者基幹相談支援センター、電話 501-7027、2. 身体・知的関係。月曜日から金曜日。祝日除く。8時30分から17時15分。埼玉・療育園内相談室。藤田 179-1。障害者生活支援センター。とも。電話 580-0215。3. 精神関係。月曜日から金曜日、祝日除く、8時30分から17時15分、地域生活支援センター紅葉、地域生活支援センター紅葉、電話 599-2020。 4. 精神関係、出張窓口、火曜日、木曜日、祝日除く、10時から12時、障害者交流センター、より、653-1、障害者交流センター、電話 598-6961、相談内容、いずれも障害福祉サービス全般、サービスなど利用計画、4は予約が必要です。なお、サービスなど利用計画は、次の事業所でも相談できます。みんなの手相談支援センター、電話、581-8541、相談支援センター育み、電話 581-2112、相談支援最優、電話 586-0900、相談支援担保ぽより、電話 586-1966、相談支援センターオブスマ、電話 582-4831、教育相談、臨床心理士、相談員、月曜日から金曜日、祝日除く、9時30分から15時、障害者交流センター、より653-1、学校や家庭での心配事や、就学に関すること、教育サポートセンター、電話 580-2052、労働相談、月曜日から金曜日、祝日除く、 9時から16時30分、電話相談、労働問題、県労働相談センター、電話 048-830-4522、不動産相談、埼玉県宅建協会相談員、10日火曜日、9時から12時、受付は11時30分まで、役場2階202会議室、受付は都市計画課、不動産売買や賃貸借、都市計画課、電話内線243、本市7月号8月号に掲載のみんなの手相談支援センターの電話番号に誤りがありました。正しくは電話581-8541、謹んでお詫びして訂正します。休日診療インフォメーション。休日や夜間の緊急医療施設、電話相談などのご案内です。医療機関の紹介。24時間対応。埼玉県救急医療情報センター。電話 048-824-4199。深谷市消防本部司令課。電話571-0119。埼玉県 AI 救急相談。24時間対応。二次元コードまたは埼玉県 AI 救急相談で検索。右側に QR コードがあります。休日の診療。深谷より医師会。深谷市国際寺319-3。電話。573-7723。休日診療所、内科、小児科。日曜日、祝日、年末年始。受付時間、9時から11時30分。14時から16時30分。子供夜間診療所、小児科、中学生以下。土曜日、日曜日、祝日、年末年始。受付時間、19時から21時。救急電話相談、小児、大人共通、24時間対応、全国共通救急電話相談、シャープ7119、ダイヤル回線、IP 電話、PHS の場合は、電話 048-824-4199。子供、中学生までの相談は、小児、救急電話相談、シャープ8000も利用できます。
23ページ、図書館だより、より町立図書館、より1296-1、電話 580-1888、開館時間、火曜日から土曜日、9時30分から19時、日曜日祝日、9時30分から18時、移動図書館玉淀号 A コース10月10日火曜日24日火曜日折原小学校10時から11時寄居小学校13時から14時 B コース10月4日水曜日18日水曜日八形小学校10時から11時小布島小学校13時から14時 C コース10月5日木曜日、19日木曜日、陽土小学校10時から11時、桜沢小学校13時から14時、図書館カレンダー、9月の休館日は4日月曜日、11日月曜日、19日火曜日、25日月曜日、27日水曜日、10月の休館日は2日月曜日、10日火曜日、16日月曜日、23日月曜日、25日水曜日、30日月曜日。図書館ニュース、第12回図書館祭り開催。イベントはすべて無料です。チャリティーバザーを除く、9月23日土曜日祝日、本のリユース市、切り紙の展示、体験、布絵本、布おもちゃの展示、チャリティーバザー、スタンプラリー、パトカー白バイの展示、10時から12時、 13時から15時、お話し会、幼児向け、11時から11時30分、小学生向け、11時30分から12時、加賀さんの折り紙教室、12時から15時、9月24日、日曜日、本のリユース市、切り紙の展示、体験、布絵本、布おもちゃの展示、チャリティーバザー、スタンプラリー、作って遊ぼう、動物お手玉、10時から12時、定員、申し込み順16人、申し込み、事前に図書館カウンターへ直接、または電話でお申し込みください。加賀さんの折り紙教室、13時から15時、怪談ナイト in 図書館祭り、13時30分から。なお、時間表記がないイベントは、10時から15時で開催します。各イベント内容は、当館ホームページをご覧ください。定期イベント、場所、視聴覚室2階、費用、無料、申し込み不要、お話し会、10月7日土曜日、21日土曜日、幼児向け、午前11時から11時30分、小学生向け、午前11時30分から正午、子供映画会、10月14日土曜日、午後2時から、不思議駄菓子屋銭天堂、5館、90分、ミニシアター、10月18日水曜日午後2時から素晴らしき世界126分図書館寄せ DVD 上映10月11日水曜日午後2時からコロッケアコースティックモノマネライブ70分図書館からのお願いお手元に返し忘れの本などありませんか？もしありましたらお早めにご返却ください。10月の不燃燃えないゴミの定期収集、問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線 221-222、収集地区、本町、中町、折原上郷、折原下郷、上平、下小路、立原、秋山は、収集日、3日火曜日、17日火曜日、栄町、竹町、茅野町、花町、三品、平倉、三居、土地屋、五の壺、4日水曜日、18日水曜日、六区、常木、菅原、気持ち、上野町、内宿、関山、5日木曜日、19日木曜日、元宿、末野、二区から四区、金尾、フープ、立ヶ瀬、つゆなし、ほだわら、小園、6日金曜日、20日金曜日、本村、岩崎、中尾前田、上野原、三ヶ山、倉田、10日火曜日、24日火曜日、山崎、南飯塚、上組、小布島下郷、八つ、中郷、塚越、伊勢原、小布島上郷南、小布島上郷北、11日水曜日、25日水曜日、行土1区から6区、塚田、群れ、今市、12日木曜日、26日木曜日、行土7区から12区、赤浜、鷹の巣、西古里、13日金曜日、27日金曜日、10月の資源物の収集日、川北、11日第2水曜日、川南25日第4水曜日、10月の可燃粗大ごみの収集日、川北4日第1水曜日、川南18日第3水曜日、有害ごみ、乾電池、鏡、蛍光管などの特別収集日、川北11日第2水曜日、川南25日第4水曜日。なお、不燃ごみ及び有害ごみは透明の袋で出してください。レジ袋は不可です。こちら編集室。8月8日に立秋を迎え、暦の上では秋を迎えました。とはいえ、強い日差しが照りつけ、 まだまだ暑い日が続いています。4年ぶりに、寄居玉淀水天宮祭が通常開催され、花火の大きさと破裂音に観客の歓声が上がり、会場は熱気に包まれていました。今月号の表紙は、そんな寄居玉淀水天宮祭を象徴する鮮やかな花火と船出しの共演を切り取った写真です。インスタグラムで開催した寄居玉淀水天宮祭フォトコンテストでは、皆さんの素敵な私の水天宮祭をご応募いただきました。短い募集期間にもかかわらず、多くの方にご応募いただけて、とても嬉しく思います。ありがとうございました。応募いただいた作品は、インスタグラムでご覧になれますので、ハッシュタグ、寄居玉淀水天宮祭フォトコン2023をご覧ください。24ページ、寄居トピックス、第94回都市対抗野球大会、ホンダ。皆さんの応援ありがとうございました。7月15日に東京ドームで第94回都市対抗野球大会の第1回戦、寄居町小川町代表ホンダ対豊田市代表トヨタ自動車の試合が約2万人の大観衆の中で開催されました。残念ながら1対5で敗退となりましたが、観客を沸かせる大盛り上がりの試合でした。ホンダが寄居町の代表として都市対抗野球大会に出場するのは今回が最後になりますが、引き続きホンダ硬式野球部やホンダのスポーツチームへの応援をよろしくお願いします。新井遥さんが全国大会出場。第27回全国高等学校女子硬式野球選手権大会、7月22日から8月1日に兵庫県で開催された全国大会に、東海大学附属静岡翔陽高校3年の新井遥さん、寄居中出身が出場し、ベスト16に進出しました。新井さんは、高校生活最後の大会、自分たちの目標である日本一を目指して挑みましたが、惜しくも達成することはできませんでした。しかし、チームが一つになり、戦えたので悔いはありません。この3年間出たものを糧に、次のステージでも頑張りたいと思いますと話してくれました。中島祐介さんが全国大会出場。全国高等学校総合体育大会陸上競技。8月2日から6日に北海道で開催された全国大会に、坂戸西高校3年の中島祐介さん、寄居中出身が男子400メートルに出場しました。結果は予選敗退でしたが、中島さんはずっと目標としていた全国大会に出場でき、嬉しかったです。同時に力を発揮できずに終わってしまったので、とても悔しい気持ちです。大学でも陸上競技を続けるつもりなので、これからも良い結果を残せるよう努力していこうと思います。と話してくれました。野村郁美さんが全国大会出場。第23回全日本少年少女空手道選手権大会。8月7日から9日に東京都で開催された空手道の全国大会に、寄居空手道指導会所属の野村郁美さん、8型小6年が出場しました。3回戦に進出した野村さんは、大勢の観客の前で型の演武をするのは緊張しましたが、小学生最後の年に埼玉県代表で出場できて嬉しかったです。これからも道場の先生や仲間と一緒に練習を頑張りたいです。と話してくれました。25ページ、井田未来さんが全国大会出場。全国高等学校総合体育大会柔道。8月8日から12日に北海道で開催された柔道の全国大会に、埼玉栄高校1年の井田未来さん、ヨード10区が女子個人63キログラム級と団体戦に出場しました。個人戦3回戦、団体戦2回戦に進出した井田さんは、3回戦で敗退してしまい、悔しい結果でした。姉を目標にし、超えられるように、高校選手権、来年のインターハイに向け、 勉強、練習に日々精進したいです、と話してくれました。鈴木畑さんが表彰されました。埼玉県ソフトボール協会功労表彰、寄居町ソフトボール協会の鈴木畑さん、ムレイが埼玉県ソフトボール協会から功労表彰を受けました。鈴木さんは30年にわたり選手として活躍する中、後進の育成に尽力されているほか、第一種公認審判員資格を取得し、多くの大会で審判員としても活躍されています。このことが県ソフトボールの発展に貢献したと認められ、今回の受賞となりました。鈴木さんはこれからも選手と審判の両方を通じて町や県のソフトボールの発展に関わっていきたいです、と話してくれました。寄居玉淀水天宮祭が開催されました。4年ぶりの花火と船出しの共演に歓喜。8月5日に寄居玉淀水天宮祭が4年ぶりに通常開催されました。ぼんぼりで飾られた5艘の船出しが川面に浮かび、八形城跡から夜空に打ち上げられた花火との共演は、寄居の夏の夜を美しく彩りました。会場となった玉淀河原はもちろん、寄居駅から玉淀河原へ続く沿道も多くの方で賑わい、花火が打ち上げるたびに大きな歓声が上がりました。コロナ禍で2年間の中止と昨年の無観客での実施を経て、寄居の夏の風物詩が多くの人を魅了しました。